渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと寒くなってまいりましたけれどもね、11月2週目金曜日から今月は11月ですんで、渋谷落語ができた月ということでね、毎月は5日間やっているんですけれども、11月だけ6日間、11月13日からやっております。ちょっとねポッドキャストの配信遅くなって申し訳ございませんが、なんとなんと今日も配信があるということはメールが届いているんですね。ありがとうございます。初めてメールするという人2人いらっしゃいますとですね、配信をするということになっております。しぶらく @gmail.com までお願いいたします。まずは最初、50歳代仁徳天皇陵の近所に最近転居し満喫女子ですという方からいただきました。ありがとうございます。数年前より通勤のお供にさせてもらっています。大阪在住でしぶらくにはなかなか行けないため、ポッドキャストで楽しませてもらっています。このしぶらくで初めて講談を聞き笑わせてもらっています。これからもぜひ続けてくださいませということでいただきました。ありがとうございます。いいんですよこういうシンプルなメール。これが知りたかった。やっぱ通勤で聞いてるっていうね、それが嬉しいじゃないですかねえ。で講談、まあただ理恵先生でありますとかね、白山先生もいらっしゃいますし、まあ市香先生もね、あの市香さんか、まだね、市香さんもポッドキャストで配信しておりますけれども、どんな方がお好みでしょうか。まあ大阪でね渋谷落語聞いてくださってるというのは本当にありがたいんですけれども、大阪は大阪でね今面白いですよ。いろんな落語家さんいらっしゃいますからね、特に聞いていただきたいのは笑福亭福生師匠。まあ、今月11月はね渋谷落語にも出演していただきますけれどもね、この福生師匠がねこの大阪にいらっしゃってねホイホイ見られるというのが本当に羨ましくてしょうがないですね。11月17日火曜日夜の部、福生師匠登場でございます。まあその他にもねいらっしゃるんですよ。三吉さんとかね、桂三吉さんとか吉兆師匠のお弟子さんですよ。講談もね本当にすごい才能いますしね、浪曲でもね真山隼人さんいらっしゃいますし、本当に大阪でね渋谷落語やりたいぐらいです。まあ渋谷じゃねえだろっていう話なんですけどね。ねえ誰か企画してくんないかな。まあ本当に今大阪ねでも誰を見ていいかわかんない、そういうちょっとフラッグシップになるようなこう会がね、まあ、もちろんその寄席とかあるんでね、まあそちらで味わうのもいいんだとは思うんですけれども、まあ大阪、まあでもそこで渋谷落語を聞いてくださってるっていう方も嬉しいですね。ありがとうございます。そしてですね、今日聞いていただきますのは、毎月渋谷落語でも出ていただいております。今月はですね最終日11月18日の水曜日夕方公演、18時から19時の1時間、立川こしら師匠と入船亭千里師匠、この2人のねコントラスト比最大の落語会がございます。最速の男と、遅いというわけではないんですが、語り込む、じっくりと時間の流れ方を味わわせていただける、そんな千里師匠で、今日はその入船亭千里師匠の配信でございます。まあ、一時期ね2015年ぐらいからずっと千里師匠は定期的にポッドキャスト配信していたんですけれども、まあ、3ヶ月でねこのアーカイブも消滅してしまうということで、最近このポッドキャスト聞き始めた方はご存知ないかもしれません。入船亭千里師匠、9代目の入船亭千郷師匠のお弟子さん、現在44歳でございますね。私と同い年でございます。真打ちになったのが2010年ですね。この2010年のこの千里師匠の同期でねまた会やってるんですけど、すごいメンバーなんですよ。林家菊丸師匠、あと三遊亭鬼丸師匠、柳家古仙師匠、蜃気楼流玉師匠、最強のメンバーじゃないですか。中でも入船亭千里師匠、まあ本当にねまずはちょっと聞いていただきたいんですけれども、耳マッサージです。これもねまた講談とはまた違ってゆったりとしたペースでね語り込んで、聞いてる人の想像の世界を一切邪魔しない語り、 必要最小限、それでいてね、あの演じ分けもないんで、本当に聞く人の想像力を、まあ、最大に信じている、そんな落語でございます。現在もこういう落語家がいるんだということ、ぜひちょっと聞いていただきたいと思います。またですね、この落語の冒頭枕でちょっとお話があるんですけれども、あの入船で千里師匠はね、あの大の横浜ベイスターズファンということで、まあ、この2016年はね、あの割と息のいいメンバーが揃って、横浜ベイスターズが結構ねクライマックスシリーズとかでもこう沸かせてくれた、まあ、そんな状況の2016年の10月の講座、からスタートでございます。どうぞ。
いただきまして誠にありがとうございます。余計なことはなるべく言わないようにと思ったんですが、あの一言だけ言わせてください。野球が楽しいですね。本当楽しい。ここ10年ぐらいはなかったですね、こんなに長く野球を楽しんでいるという状況が。本当に楽しいです。まあ、今日負けたらそれでおしまいなんですけども、もうここまで来たら十分です。私満足しておりますんでね、もうただそれが痛かっただけなんですけども、どうぞ一席お付き合いお願いしますが、おいおいおい、あそこに変な野郎がいいんだろ。え、変な野郎、ドイツだい、ドイツだいってあそこいるじゃねえか。顧問のぶったき暴利、顧問の鉄鋼、顧問のキャハン、お高将が名護になったようなやつだよ。お高将が名護？おお、あいつかい。あれがどうかしたかい。どうかしたかいじゃねえや。さっきから俺たちの仕事を見てブツブツブツブツ言ってやがる。俺も気になってしょうがねえ。そばに寄って聞いてみたらよ、江戸のデークはどいつもこいつもなりが勇ましいって、そんなこと言うのよ。てめえのなりはどじだが言ってることはまともだ。えれえじゃねえか。それだけじゃねえんだ。続きがあんだよ。どいつもこいつもなりは勇ましいが、仕事が下手だ。存在だってんだよ。中でもあそこでもって鼻の頭は描いてるやつ、あいつが一番下手だ。ほら、どいつが鼻の頭は消えてんのかなと思って見てみたらよ。おめえが鼻の頭消えてんだよ。ほら、まずいとき鼻描いちゃったと思ったね。その次に下手なのが、今私のそばで耳をそば立ててるの。これもかなりまずい。あそこでもって鉢から消してるのはいじりゃなんとかなるかもしれねえって、そんなこと言うんだよ。おかしなこと言うだろ。鉢から消ってやがら。なんだと思って見てみたら、松和兄が鉢巻き締めて仕事してんだよ。松和兄のこと捕まえていじりゃなんとかなるかもしれねえって、そんなこと言いやがるんだぜ。何言ってやがんで。松和兄はいじりゃなんとかなるところじゃねえや。一人目で通ってる人だ。その人捕まえていじりゃなんとかなる、冗談じゃねえな。おいおい、みんな仕事してる場合じゃねえぞ。あの野郎が変なこと抜かしてやる。とっちめてやろうじゃねえか。ってんで、気の荒い連中が揃ってるがたまらない。てめえこっちに来やがれってんで、ずるずるっと引っ張ってくるってやると、ポカポカポカっと始まった。よいよい。よい。何してやがる。あ、いけねえ、東流だよ。どうも、東流、ご苦労様。東流、ご苦労様。親方、ご苦労様。ご苦労様じゃねえや。なんだおめえたちは。わら、この帳場で仕事はしろとは言いつけてやったがな、人様をぶてだの殴れだの言った覚えはねえぜ。この野郎がいけねえんですよ。足たちが仕事してんのを見てね、ブツブツブツブツ言ってやる。秀の野郎が気になって聞きに行ったらね、江戸のデークはどいつもこいつも仕事が下手だ。 存在だってんですよ。中でもね、あっしのことを一番下手だとそう言うんですよ。で、松兄のことを捕まえて、いじりゃなんとかなるかもしれねえって、そんなこと言いやがるんですよ。じゃあ何かい、おめえたちはこの人に仕事が下手だ存在だと言われて腹は立っててんのかい。
え、
そうですよ。で、松のことをいじりゃなんとかなると、そう言ったのかい。
え、
そうですよ。で、おめえのことを一番下手だと、そう言ったのかい。
え、
そうですよ。頭にくるでしょ。おめえ仕事はうめえかい。そら、うめえって、そういうわけにはいきませんね。仕事は丁寧かい。いや、丁寧ってわけにもいきませんね。じゃあ、下手で存在でいいじゃねえか。ああ。そうですね。この人ぶったり殴ったりすることはねえだろ。言われてみりゃ、何が言われてみりゃだよ。この人は見る目が高えや。この中で松が一番なんとかだって。人様から下手だ存在だ言われて腹を立てるくらいだったらな、もう少し丁寧な仕事をしろってんだよ。ああ、いい。おめえたち向こうでもって仕事してな。すまなかったね。大丈夫かい？若えのは気の荒いのが揃ってんだ。勘弁しておくれ。大丈夫かい？ああ。18?なんでそれ？何度目、勘定しながら殴られてたのか？他にすることもないからね、変わった人だね。ところでな、お前さんこの辺りじゃ見かけねえお顔だが、どこのどちらさんだい？お前は、なんだ、あ、ほらいけねえな。人に物を聞くときには、初めにこっちの身を明かさなくちゃいけねえってえがな。明日ね、この帳場預かってる、政五郎ってもんだい。
おお、棟梁か。
いや、わしもそうじゃないかと思った。わしはな、西の方の盤上だよ。
盤上。
盤上ってと、デークさんだね。あら、どっちの肩持つわけでもねえがな。おめえもいけねえと思う。いや、そうだろう。いや、おめえがな、八百屋さんだ、魚屋さんだってんなら、俺は地みたい手ついてでも謝んなくちゃいけねえ。ところが、おな、デークが同じデークのことを悪く言うってのは、おら、よくねえと思うがな。よくない。動職をけなすと言ってな。じゃあ、おめえも悪いのは分かってんだ。分かってる。だから殴られるより他しょうがない。変わったやつだね、おめえは。で、おめえ、西の方から来たって今どこへいるんだい？ここにいるよ。いや、それは分かってるよ。どこにわらじ脱いだんだい？脱がない。身寄り代理はない。ねえ、そりゃこの広い江戸へ出てきて身寄り代理がねえんじゃ困るだろう。
そうだねえ、
困るかもしれないね。一言みてえだな、おい。あ、じゃあよ、おめえよかったら俺んとこに来ねえかい？
いや、実はよ、他にも仕事場かけえちまって、もう猫の手も借りてえほど忙しいんだ。だからな、おめえに半年でも一年でも仕事を手伝ってもらって、で、まあ髪型生きれるときには、エリアカのつかねえ生き物、土産の一つも持たしてやろうじゃねえか。
何？棟梁のところへ置いてくれる。
いや、そらありがたいがな。お前、嫁さんがありゃしないかい？
うん？かかかい？
いるよ。じゃあ、はじめにその嫁さんによく断った方がいいと思うんだがな。いや、わしが言ったことによってな、お前と嫁さんの間で喧嘩になって、あんなものを置いとくぐらいだったら、あたしを離縁してくれなんてことになっても困るからね。
よせよ、おい。かかわりはね、仕事のことなんだ、これっぱかしも口をはたましちゃいねえよ。いや、もしそんなこと言いやがったらよ、かかは叩き出してでも
おめえうち置こうじゃねえか。何、嫁さんを叩き出してでもわしを置く。えらい、さすがは関東の気前。褒め置く、褒め置かれちゃったね。あ、じゃあいいんだな、うちに来るんだな。よしよし、じゃああとついてきてもらおうか。あ、おめえたちな、今日は早めに仕事を上がらせてもらいな。番頭さんによく断っておいてな。じゃあついてきてもらおうか。いや俺んとかよ、こっからそう遠くはねえんだ。立花町ってな、男の足なら目と鼻だい。話は早いや、もうついちまった。あ、じゃあおめえ遠慮しねえで入ってきて。おかず、今帰ってきた。いや早いのにはわけがあんだよ。藍染川の町が行ったらよ、若え連中が悪さしてやがった。で話聞いてみたら、これが上方の方のデークだってからよ、それじゃあってんでうちに来てもらうことになったんだがな。あれ、へえって来ねえな。遠慮すんなってそう言ったのに。おい、おかつ、ちょいとおめえ表へ見てきておくれ。はいはい、まあありがたいじゃないかね、こんな忙しい時に手伝ってくれるだなんてさ。お前さん、表に大工さんみたいな人はいないよ。大神宮様のお札配りみたいな人がいる。その人だよ。その人だって。上方の大工ってのはそういうなりしてんだよ。ちょっとおめえ向こう行ってろ。ああ、なんだ遠慮すんなって。そう言ったら、はい、入ってきて、入ってきて。今、出てきたのいたろ。あれがうちのかかあだい。今、出てきた。あの、面白い顔の。おめえも口はよくねえな。おかつ、おめえからも挨拶しておきな。お初にお目にかかります。政五郎の女房で、おかつと申します。おうおう、棟梁のお内儀で、お初にお目にかかります。お初にお目にかかるとよ。腹でも減ってんじゃねえかい。減ってる。そういうことはな、遠慮しねえで言ってもらった方がいいんだ。うちの人になるんだから。あ、そこによ、飯の支度ができてるから。おかずが並んでんだろ。お鉢開けてごらん。うん、飯が、冷えてるからよ。それからまあ、おかず足んねえと思ったらその辺開けてごらんよ。鮭の焼いたのだとか、たくあんの刻んだの。そんなのがあるから。で、まあ、俺がいちゃな、食いにくいだろうから。手掘りでもってすまれが、勘弁しておくれ。うん。いやな、若え連中が、この人なんか言われたらしいんだよ。うん。まあ、でもな、そんな中でも手伝ってくれるなんてな、ありがてえじゃねえかな。よく食ってるね。よっぽど腹が減ってたんだな。あ、もういいのかい。遠慮しねえでいいんだよ。あ、そうかい。あ、じゃあそのまま置いといてくれ。うん。じきに若え連中が帰ってくるから。棟梁ただいま。棟梁ただいま。親方ただいま。おお、ご苦労ご苦労。上方の若え連中帰ってきたよ。おお、みんな帰ってきたか。ご苦労ご苦労。親方増えちゃったね。で、棟梁、なんすか、野郎、うちいるんすか。ああ、それからな、おめえたち、この人に手荒な真似したんだ。胸に何か使えてるといけねえ。一言謝っといたがいいや。すまなかったね。さっきはじっとね、頭にしまってポカポカっとやっちまったんだけどね。大丈夫かい。痛か、なかったかい。痛い。中でもお前のが一番痛い。お前仕事はまずいが力はあるな。変な褒められ方しちゃったね。で、野郎なんてんですか。あ、そうだな、そういやおめえのこと何にも聞いちゃいなかったな。おめえ生まれはどこだい。わしか、飛騨の高山。あ、そりゃいいとこでお生まれになったな。飛騨の高山といやよ、俺たちの方じゃ名人とも神様とも言われる神五郎利勝って先生がいな。どうだい、おめえ飛騨の生まれだったら神五郎先生にお会いしたことがあるんじゃねえのかい。神五郎、うん、ある。なんだよおい、幸せな野郎じゃねえか。神五郎先生にお会いしたことがあるとよ。で、どうなんだよその神五郎先生ってのは。どんなお人だい。そうだな、つまらんな。つまらねえ。ただの目に何石山の秋の月ってえがな。
そんな目で見りゃ名人だの神様だの言う人もつまらねえもんなのかもしれねえや。で、おめえ名前は何てんだい。
名前
あった、それあるだろ。何てんだい。
それがねえ、
忘れてねえ。人の名前聞いてんじゃねえよ、おめえの名前聞いてんだよ。
箱根の山越えた時暑くてね、えらい汗かいて、
それで忘れた。なんだよ、箱根の山越えたら名前忘れちまったとよ。
怒っちゃいけねえ、怒っちゃいけねえよ。
てめえの名前忘れるようなドジな野郎だよ。こら腹立てる方が悪いや。で、トール、野郎なんて呼んだらいいですか。
そうだな、いつまでも髪型の髪型のじゃ馬方乗り継いでるみてえでいけねえな。
おめえたちの間で関係でやんな。
うどうする。
え、
何ぼーっとしてて、打ち上がった花火が水に落っこったみたい。
うん、
ポーンシュー、ポーンシュー、ポンシュ
ー。トール、野郎をポンシューって呼びてんですが。
何ポンシュー？
いや、若え連中が歓迎たんだよ。ポンシューってんだがな。おめえもポンシューじゃ気に入るめ。
何？
ポンシュー？ポンシュー好きだな。わしはポンシューになりたかった。本当かよ。じゃあいいんだな、ポンシュー。あいよって返事してやから、なんてんでね。ずいぶんとのんきなのがあるもんですが、カラスカーで夜が明けまして、おい、二軒のポンシュ、起こしてやんな。ああ、ポンシュ、おはよう、おはよう。そこに座って。どんだい、ゆうべ、ゆっくり眠れたかい。ああ、そうかい。そらよかった。いや、床が変わって眠れねえ。これが一番つれえからな。でな、俺も歓迎だ。うん。いや、本来ならだよ。まあ、おめえに、二三日江戸見物してもらって、それから仕事いかかってもらうんだが、昨日も言った通り、猫の手も借りてほど忙しいんだ。おめえすまねえが、今日から仕事出ちゃもらえねえかな。言ってくれる。ああ、ありがとう、ありがとう。助かるよ。いや、仕事はよ。昨日間違いのあった藍染川の帳簿だい。あ、そうだ。おもちゃ箱がなかったな。髪型の方で何て言うかわからねえかな。江戸でもって道具箱のことをおもちゃ箱ってんだい。あ、俺のがそこに一組あるから。それ使ってもらって構わねえから。
なに、
棟梁の道具で。
うん。
結構だな。わしの使いやすいように直させてもらっても構わないかな。
ああ、いいよ。
好きにやっとくれ。じゃあ、お借りするよ。でっち。でっち。変な言い方すんなよ。おいら、ゴンジ言ってんだ。
ゴンジでもでっちだ。
道具箱を担げ。なんだよ、兄たちはみんな自分で担いでってんだぜ。
いいから担げ。
天使様の靴は関白色でなくては取れんぞ。大きなこと言ってやがら。
いいから担いでやんなよ。旅の疲れがまだ残ってんだから。
小僧に道具箱を担がせますと、藍染川の帳場へやってまいりまして、何をするか聞いてこい。
う、
まさに本州が何すりゃいいかって。
なんだよ、親方に聞いてこなかったのかよ。
な、仕事場来てから何しましょうったと遅まきじゃねえか。
まあな、てめえの名前も忘れちまうようなドジな野郎だよ。どうせろくな仕事はできやすね。
板でも削れってそう言っとけ。
なんで、威張ってたって俺と同じだ。
ポンシュー、板削れって
言った。
あ、いいよ。でっち、
まだ言ってやがらん。
なんだよ、そこにある砥石を取れ。
てめえで取ったらいいだろ。
黙って取れ。武将なやつだ。
どっちが武将なんだよ。
砥石を前へ据えますと、荒子中子村直し仕上げ、四丁のカンナの刃をポンポンと弾くってえと、シュッシュッシュッと刃を研ぎ始めた。
いつまでたっても歯を研いでいる。
え、おお、そうかい。そろそろ曇りにしようじゃねえかな。おい、ポンシュ、曇りだよ。
お天気はいいぞ。
いや、そうじゃねえってんだ。タバコの持ってんだよ。
タバコは嫌いだ。勝手に食らえ。
あんなこと言ってやがら。あ、もうそんな自分かい。ああ、じゃあそろそろ飯にしようじゃねえか。ポンシュにも声かけてやんな。
いいよ。どうせ飯は嫌いだ、勝手に食らえとか言うから、
飯はそういうわけにはいかねえよ。ポンシュ、飯だよ。
おかずは、なんだ。
聞いてやがら。鮭の焼いたのだよ。
ブリは、ないのか。
あるわけはねえだろ。贅沢なこと言うない。
うまそうなところを、取っておけ。
ただいまの午後3時あたりまでこの歯を研いでおりまして、すっかり歯を研ぎ終わったと見えますと、カンナに元に戻す、削り台を使いやすいように直しまして、松の板のこぶこぶのやつ、これを2枚持ってくるってえと、ピーピーと、カンナかけ始めた。よほど腕がいいんでしょう。削ったカンナくずが、わーわーと、蝶が舞うように、すっかり仕上げのカンナをかけると、この2枚の板をピタッと合わせまして、でっち、剥がれるかどうか、やってみろ。
なんだよ、今明日ばかりじゃねえか。剥がれねえわけがねえや。え？
ん？あれ？え？剥がれ？
あれ？ポンシューがおかしなもんこしらえた。
どうしたどうしたい？
え？何？合わせた板が剥がれねえ。
うん。俺に貸してみろ。
え？
いや、俺はな、仕事はまずいが力はあるって褒められたばっかりなんだよ。
ええ、だいたいおめえな、こうやって寝かしてちゃいけねえんだ。これ立てんの、立てん。立ててな。ここでもって、こっ。
うん！がっ！がっ！う
っ！ポシュ！これ。剥がれねえのか。
毛ほどのムラもないから合わせた板が剥がれない。もし剥がそうと思ったらな、ごく力の強い人が拝むようにしてこすり合わせれば剥がれることは剥がれるがな、間から火が出てやけどするぞ。
物騒なもんこしらえやがったな。
わしは疲れた、先帰る。
おい、帰っちまうのかよ。
え、トリュウ、ただいま。トリュウ、ただいま。親方、ただいま。
おう、ご苦労、ご苦労。
どうだい、野郎は。
え？いや、もう疲れたとか言って上上がって寝ちまったけどよ。腕の方はどうなんだい？
よした方がいい。よした方がいいよ。
あれ、デークなんかじゃねえよ。手妻使い。
手妻使い？
なんでそれ。板削れたらね、削った板2枚に合わせてね、剥がれるかどうかやってみろって。ゴンジがやってダメ。足がやってもダメなんですよ。
だいたいね、2枚の板を1枚にしまう。そんな不経済ならいけねえや。
早いとこ髪型へ消した方がいいよ。
合わせた板が剥がれねえ。
水につけたろ。
つけねえ。いや、水につけねえで、そんな仕事ができる人は。今この世の中に一人、いや二人とはいねえだろう。
あ、そんなのどうでもいいや。誰だい、板削れってそう言ったの。松尾兄です。松、ここ呼べ。え、松尾兄、棟梁が呼んでるよ。え、棟梁お呼びで。
松、おめえな、脇の帳場行って何しましょう。板削れって言われたら黙って削ってくるかい。腹が痛えとか具合が悪いとか言ってとっとと帰ってきちまうだろう。板削りなんてはな、小僧のやる仕事だ。髪型から身寄り頼りのね、江戸へ出てきて情けねえなと思いながらも我慢して板削ったんじゃねえか。板削れなんて言いやがって、
生意気な真似すんねえ。
取る違うんですよ。足だね。
竹の野郎が、なんだよ、おめえたちはおっつけっこしやがって。
はい。本心はな、心持ちは悪いだろ。ああ、野郎にはな、気が晴れるまでの間、しばらく二軒でもって寝たり起きたりしてもらおうか、なんてんで。これから来る日も来る日も、寝たり起きたりの日が続きまして。それが過ぎると、腹立てるのはそのうちの神さんで、冗談じゃないよ、お前さん。二階のポンシュ、なんとかしておくれよ。いくら寝たり起きたりしろったって程があるよ。だいたいね、いつも昼時分になると起きてきて、お膳の上じーっと眺めて、はぁ、また鮭かってこんなこと言うんだよ。悔しくってしょうがない。ブリはないのか、富山のブリはうまいぞって。あんなの富山でも何でも言っちまえばいいんだよ。早く追い出しとくれよ。それが嫌なら私を離縁しておくれ。ダメなの。それもう先出ちゃったんだ。野郎がうちに来るときによ、わしが言ったことによって、お前と嫁さんの間で喧嘩になって、あんなものを置いとくぐらいだったら私を離縁してくれなんてことになっても困るからなんてこと言うからよ、冗談言うねって。かかがもしそんなこと言いやがったら、かかは叩き出してでも、怒るなよ。言葉のあやだよ。そこで野郎の言ったセリフがすごかったんだよ。えらい、さすがは関東の気前、褒め送ってんだよ。この褒め送ってのが俺の胸にズドーンと刺さってたよ。何も言いやしねえんだよ。まあ、なるべく野郎早く髪型に消すようにするから、もうしばらく勘弁しておくれよ。おい、ポンシュ、ポンシュ、起きてんだろ。あいいよ、のんびりした野郎だね。茶が減るから降りてきなよ。おい、おめえちょいとからしでも何でもいいから入れてきて。あ、ポンチ、おはようおはよう。そこに座って。どうだい、おめえずいぶんと寝たり起きたりしてるようだけどな、退屈しねえかい。しねえ。そうか。あ、おめえ寝たり起きたり好きなんだな。いや、おめえのな、削った板ってのを見させてもらった。うん、まあなんだかわからねえ、わからねえんでそのまんまにしてあるんだがな。おめえずいぶんといい腕持ってるようじゃねえか。髪型の人ってのは仕事が丁寧だからね。うん。いや、髪型ってのはよ、表から見てこのうちは100人の手間がかかってると思って中へ入ってみるってと、これが150人160人の仕事がしてある、そういうとこだよ。ところがこの江戸ってとこはよ、表から見て100人の手間がかかってる、中へ入ってみるってと、これが50人、60人の手間しかかかってねえ。どうしてだかわかるかい？いや、実はよ、江戸ってところは火事場なんだよ。うちに建てたって2、3年もすりゃみんな燃えちまう。だからな、どうしても仕事が雑になるんだよ。そういうことか。いや、わしもな、どうしてああやつな仕事をするかと思ったら、そういうわけがあったのか。だからな、おめえの腕が落ちるってことがあっても、決して上がるところじゃねえ。悪いことは嫌ねえ。早いとこ髪型へ蹴った方がいいや。ところがな、情けねえことに、今俺ちょっと先立つものがなくてな。すまねえが、しばらく、我慢しておくれ。あ、そうだ。おめえ、夜鍋してみねえかい？いや、若え連中がよ、夜二軒でもっていろいろとやってんだろ。ゴミ取りをこしらえたり踏み台をこしらえたり、あれをこう位置に出すってと、まあいい小遣いになるんだから。どうだい、ゴミ取りなんだ。ゴミ取り、ゴミ取りな、作り方がわからない。本当かよ。じゃあ踏み台、踏み台な、難しいなあ。おめえ本当にデフかよ。じゃあよ、よく髪型の人ってのは彫り物をするってんじゃねえか。中でも恵比寿大黒なんてのを彫るってと、これはいい銭になるんだがな。どうだい、恵比寿大黒なんだ。大黒、棟梁、二階をわしの仕事場に借りても構わないかな。おお、いいよ、好きに使っとくれ。じゃあ何か掘らしてもらうかね、とこれから上へ上がってコツコツコツコツ仕事をし始めた。今度はこもったっきりちっとも降りてこない。5日が経ち、6日、
7日、8日、9日、10日、20日も過ぎましたか。ああ、棟梁、本主、おめえ生きてたかい。はあ、今後りっきりで俺は心配したぜ。仕事の方は、ひとっくりついた。はあ、そうか、そらよかった。それから、棟梁、でっちに使いを頼みたいんだがな。うん、いいよ、どこだい。越後屋さん、駿河町だね。手紙がある。あ、じゃあ、ゴンジ、ちょいと、本州の付けに越後屋さんまで行ってきて。それから、棟梁な、わしは湯に入りたい。行ってこいよ。おめえ男だからって武将が過ぎるよ。うん、そこに湯札と手ぬぐいであるから、うん、ゆっくりと使ってきな。うん、変わった野郎だね。どうだい、仕事の方は。
それがね、
わからねえんですよ。わからねえ。野郎ね、昼間のうちはね、仕事してねえんですよ。うん、寝てるばっかりでね。で、夜になって明日たちがさあ寝ようかなと思うと、ポツコツコツコツ仕事をし始めるんですよ。このコツコツコツコツってのが耳についちまってちっとも眠りやしねえんだ。あ、そうだ、こねえだね、ヒデがね、踏み台こしらえてたの。ただその踏み台をね、じーっと見てね、この踏み台は100年もたんって当たり前だよ。んな100年も200年も持つような踏み台があるかってんね。あんなのんびりしたやつにね、ろくな仕事はできやしませんよ。なんならわしが見てきますんで。よせよせ、掘りもんだ。おめえたちが見たってわかりゃしねえ。まあ人の留守に仕事を見るってのはよくねえってかな。一つ俺が見させてもらおうって。棟梁が2階上がります。きれいに片付けて部屋の片隅、のみが1本置いてありまして、やろ、やっぱり掘り物師だったか。部屋の奥に手ぬぐいでくるんだ五寸ばかしのもの、これかなとパッと開いてみますと、これが一体の大黒様。それまでは院に閉じていたんで目をこうつむっていたんですが、これが用へ帰りましたんで目をパチッと見開きまして、棟梁の方を向いてニカニカーっと笑ったってんですけども、まあこれは笑ったように見えたんでしょう。そこは人の上へ立つ棟梁、この仕事がどんな仕事かは分かりまして、やろう、とんでもねえ仕事しやがった。ああ、なんで急に寒気がしてきた。なんだい、うん、越後屋の付き合いの人が来た。ああ、わかった、わかった。すぐに行くから。ああ、どうもどうも。明日はこのうちに預かってる政五郎ってもんでございます。お初にお目にかかります。私、越後屋の手代、久兵衛と申しまして、飛騨の甚五郎先生がこちらへご登流と伺いまして、参上いたしまして、甚五郎。さあ、若い野郎、やっぱり。先生いるんですがね、今、ちょいと湯行ってまして、ちょいとお上がりになって、あ、おい、俺がよ、春になったら作った新しい座布団があったら、あれちょいと、紙台置いておいて。千年、お願いをしてありました大黒様がようやっと出来上がったとのことでして、実は手前どもの主人が四国の知り合いから阿波の運慶先生がお彫りになりました恵比寿様を一体頂戴いたしまして、恵比寿様だけではなんとなく寂しい、やはりどなたかに大黒様をお彫りいただきたい。まあ阿波の運慶先生に引けを取らない方といいますと甚五郎先生を彫いて他にはございません。その大黒様がようやっと出来上がったとのことでして、うん、話は聞いてますが、まあとりあえずお上がりになっ、ちょうどいいや、先生帰ってきた。どうもお帰りなさい。あ、棟梁、湯はいつ行ってもいいもんだな。そうかい、よかったね。あのね、越後屋さんから久兵衛さんという方がお見えになってますが。おお、久兵衛さんが。ああ、久兵衛さん、お久しぶりで、先生、ご無沙汰をしております。ああ、あなたたちね、そんなところで立ち話していけねえや。ちょっと上がってね、上がって上がって。で、あなたはね、そこに座って。 や、いいからそこへ座って。いや、だからそこへ座れ、ポンシュ。ひどい人だね。散々パラ騙しといて。あなた、飛騨の甚五郎先生でしょ？ああ。そう。甚五郎。今、湯の帰りに思い出した嘘だよ。ひでえや、ポンシュー、ポンシュー言わしといて。いや、棟梁な。わしがこのうちに来たときに、名人だ、神様だと言われて、とてもわしの口から甚五郎だとは言い出せなくなった。いずれ言うつもりだったんだ。勘弁しておくれ。あ、誰かな。手の空いてる人がいたら、二階から大黒様、持ってきてもらえますか。久兵衛さん、お棚の方は皆さんお変わりなく。ああ、そうかい。そらよかった。ああ、ありがとう、ありがとう。ではな、久兵衛さん。これなんだが、見てくれるかな。これは、まことに良い出来で、主人も喜ぶことでございましょう。では先生、千に前金として30両お渡ししてありました。残りの70両、持参いたしましたので、どうぞお受け取りください。それから、大層お好きだと伺いましたので、ひとたる持参をさせていただきました。それから、お魚ですが、私先生のお好みを存じ上げません。お魚料として、別に5両、どうぞお受け取りくださいまし。おや、そんなにいただけるのかい？ああ、すまないね。ありがとう、ありがとう。ああ、遠慮なく頂戴をしますよ。はい、はい。棟梁、ここにな、50両ある。お前これ、受け取っとくれ。ええ、いや、わしはな、もうこれだけやってな、猫に小判使い道を知らん。まあこれだけあれば、またしばらくは遊んで暮らせるから。いや、受け取っとくれよ。いや、若いもんにな、うまいもんでも食わしてやって。いや、いいから受け取っとくれ。神さんには長いこと鮭ごちそうになったから。それから久兵衛さん。阿波の運慶先生がお掘りになった恵比寿様に何か歌のようなものはついてなかったかな。はい。商いは濡れ手で阿波の一つかみとしてありました。阿波の運慶先生だけに商いは濡れ手で阿波の一つかみ。面白いな。まあ、馬かないがね、私が後をつけさせていただきましょう。さらさらと書き留めましたのが、守らせたまえ二つ神たちという、三井に残る大国でございます。
いただきましたのは入船亭千里将の三井の大国というお話でございました。入船亭は入るに船、そして帝王の帝ですね。千里は扇に里と書いて千里師匠。お話は三井の大国、三井はもう三井物産とかの三井ですね。大国は大きな黒で大国。まあ、あの聞いていただいた通り、これは甚五郎ものと言われる左甚五郎名工ですね。左甚五郎を、まあ、題材としたお話、まあ、いくつかあの落語にもなっておりますし、まあ、元々は講談だなんていうふうに言われているんですけれども、この甚五郎話はですね、もちろんこの宣教師匠もやっていたんですけれども、実はこの入船亭宣教という人、一門で言えばね、柳家小さん、五代目小さん一門ということになってるんですが、実は落語家のキャリアのスタートは、三代目の桂三木助師匠でございました。あの芝浜でも有名な。で、この三代目の三木助師匠が亡くなって、五代目小さん師匠が、まあ、あの一門を引き取るという形になったわけなんですが、この甚五郎もの、この三代目の三木助が、得意にしていたお話で、その三木助、千教、千里とこの世に伝わっているということでございますが、まあ入船亭一門みんな甚五郎もの基本的には得意としていらっしゃいますね。皆さんお願いになります。 まあ、その中でもこの三井の大黒、割と珍しいね、あのレア話というかね、なぜレアかっていうと全然爆笑ポイントがないっていう。ただこう聞いていただいた、分かるようになんかすごく語る質もあってね、またどうですかこの千里賞のこう語り、まあ、本当にね、入船亭の教えというのは話の一箇所を笑わせればいいというね、ものすごい一問ですけれども、まあ、渋谷落語的にはですね、先達師匠ですとかね、もう本当戦友師匠にもお世話になっておりますしね、入船亭は本当にすごい人たちいっぱい出してるんですけれども、この千里師匠は特にね、大きく演じ分けるわけでもなく、ドヤーという感じで笑わせるわけでもなく、ただこうホスピタリティがないというわけではないんですね。お客様の想像を邪魔しない語り、まあ、なので逆に言うと、一つの言い間違い、言いよどみ、まあ、こういったところが非常に目立ってしまう。しかしこの千里師匠はですね、お客さんがもう10人も入ればいっぱいというような居酒屋であるとか中華料理屋、まあ、こういったところをですね、もう本当にゲリラ戦術のように独演会をやって、本当に近いところでお客さんに見られるという経験を積んで、まあ、生で見るとまた全然味わいが違うんですけれども、このような繊細な芸を磨くに至りました。でこの入船亭千里師匠、まあ、本当いろんなお話、渋谷落語でもやっているんですけれどもね、見られる機会がちょっとずつ、まあ、増えてきております。一番近いところですと11月の15日、こちらはですね、湘南台の3番という中華料理屋で、まあ、千里師匠おなじみの、まあ、独演会やっているんですけど、こちらはね、配信もあるようなので、まあ、気になった方はぜひちょっと千里師匠のツイッターなどチェックしていただければと思います。まあ、まだまだこの先ね、音源とかも聞いていただきたいと思うんですけれども、このような形で千里師匠、まあ、初めてという方もいらっしゃったかもしれません。ぜひお願いいたします。ではもう一つお読みしたいと思います。あゆみんさんとお読みするんでしょうか。ありがとうございます。こんばんは。いつもポッドキャスト枕楽しく拝聴しております。メールでリクエストをしていいとおっしゃっていたので、辞儀通り素直に受け取ってメールをお出ししている次第です。ぜひとも台所お三師匠にご登場お願いできませんでしょうか。お三師匠の拝見してるとこちらの心が柔らかくなる空気感は一体何なんでしょう。師匠が年齢不詳のとてつもなく愛らしい生き物に見えてくるあの摩訶不思議な魅力はどこから来るんでしょう。かといえばちょっと不器用な師匠のお姿の後ろにこれまでのご経験の深みが透けて見えるときはもうどうしたらいいんでしょう。このコロナ禍、世間はお三師匠という話し家さんの存在を求めていると思います。少なくとも私は切にお三章のご登場願う次第です。どうぞよろしくお願いいたします、ということでいただきました。あゆみんさん、ありがとうございます。わかりました。お三章に相談してみます。まあ、リクエストはですね、過去の配信のあれもう一回聞きたいっていうのを、まあ、中心にお願いしたいなと思うんですけれども、まあ、お三章ここまでね褒めていただけるんでしたら、まあ、ちょっとね、検討もいたしたいなと思います。ありがとうございます。まあ、とはいえね、これ無料で配信しておりますしね、落語家さんにとってはやっぱりこの落語一席というのは財産でございますから、何でもかんでも無料というわけにはなかなかいかないかもしれませんけれどもね、まあ、なのでこちらからその配信費用というのを少ないですけれどもお支払いしております。まあ、それに答えていただくのはやはり渋谷落語に来ていただく、あるいは配信を見ていただく、それが一番近いんですけれども、まあ、なんだったらね、この落語家さんたちが地方に行って皆さんの近くに行った時に、聞きに行っていただいて、渋谷落語で知りましたとおっしゃっていただければ、あ、許可してよかったなっていうふうに思っていただける可能性もございますんで、まあ、ぜひぜひね、これをきっかけに、まあ、渋谷落語応援していただけたらなと思います。現在ね、配信応援チケットはやっていないんですが、見れても見られなくてもこの配信チケット買っていただけると渋谷落語的には大変助かりますんで、まあ、応援したいという方はぜひそちらの方もご購入ご検討いただければと思います。このように皆さんからの初めてメールしますという方のメールをお待ちしております。で、すでに1回出したよという方、安心しないように、ハッシュタグ、しぶらく、カタカナでしぶらくでツイートなどお願いしたいと思います。大変励みになりますんでね、よろしくお願いいたします。 まあ、次回またメール来るでしょうか。ちょっとその辺もね楽しみにしたいところでございますけれども、皆さんのメールが来るうちは配信続けたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。といったわけで、まあ、11月13日から18日までやっております。千里師匠は最終日18日の水曜日18時から19時の1時間公演です。こちら配信チケットもございますんでぜひぜひコントラスト最大の、この最高のバディ落語会見ていただければなと思います。皆さんのご来場とご視聴心よりお待ち申し上げております。